こんにちは、仮説の酒井です。今日も仮説ポッドキャストを配信していきます。今年2回目のポッドキャストですね。前回のポッドキャストでは岩盤浴いいぞっていう話をしたんですけど、結局ですね、あれからまた行ってしまいましてですね、1回目ほどの感動はさすがになかったんですけど、でもやっぱり思考の整理ってすごく進んでいいですね。ただ2回目はですね、少し中途半端になったというか、前回はですね、ひたすら価値観の整理をするぞっていうふうに言ったんですが、今回はですね、手を動かして作業をするのか、それとも前回みたいに思考することに集中するのかっていうのが、なんかこう中途半端な感じになっちゃったんですね。で、少しタブレット触って仕事進めたりとか、で、また音声教材聞きながら思考の整理してみたりとか、なんかこうふわっと終わっちゃったなっていう気がします。この点少し反省点ですけど、まあでもこれもやってみて分かったことなので、それはそれで OK かなと。次やるときはまたなんか違うやり方をしたいなと思っています。とはいえ、もう今日からですね、埼玉に来ちゃってるので、行くんならまた別のとこ探さないとなっていうところですね。で、今日はですね、何の話しようかなと思ったんですが、つい数日前にあった出来事で、メルマガの方にも書いたんですけど、あなたは通訳者じゃないと、で、仮説は参考にならんという否定的とも言えるコメントをいただいた件について少し話をしようかなと思いました。それぐらいなんというか、この件はですね、僕にとってすごくこう深い話なんです。深いというか、こう気づきが深いというか、こうなんかこれも今日お話しできればと思いますけど、ネガティブな話じゃないですね。別にこのいただいたコメントについて反論するとか愚痴を言うとか、そういう話じゃないです。で、僕はこの件を通して思ったことのシェアですね。なんでこの話をわざわざポッドキャストにするかというと、こんな風にですね、誰かに否定されたのかなみたいないう場面っていうのは、僕だけじゃなくてですね、多分誰にでも起きることなんですね。で、僕の場合はですね、その否定されたとも思ってないんですけど、どんな風にそれを受け止めているのかとか、どうしてそういう受け止め方ができるのかなんてことを話しておくと、もしかするとこう同じような場面、似たような場面になった時に落ち込まなくて済む人も出るのかなというふうに思ってのことです。なので、否定的な意見とかコメントをもらったりしたら落ち込むだろうななんていう人は聞いておくと参考にしていただけるんじゃないでしょうか。そもそもですね、コメントのことを知らないという方もいるかもしれないので、一応引用しておきます。メルマガの方でですね、まあ、ブログの方でも書いたのかな、学びたいことありますか、どういうことを講座やったらいいですかっていうフォームに対して、元派遣会社の社員の方には想像もつかないことです。あなたは通訳ではなく派遣会社の社員であり、通訳目線の内容ではない。内容が非常に派遣会社の社員の目線であり、全く参考にならないっていうコメントをいただいたんですね。なかなか強い表現だなと思うんですけど、想像してみてほしいんですけど、これを聞いてくれているあなたが誰かにこういう言葉を言われたとしたらどう感じるのかですね。あなたは例えば女性だとして、何かの集まりで、何か私にできますかっていうふうに言ったら、女性には想像もつかないことです。あなたは男性ではなく女性であり、男性目線の内容じゃない。内容が非常に女性の視点であり、全く参考にならないっていうふうに言われたと、何をって思う方も多いかもしれないし、こう落ち込む方もいるかもしれないですね。それがなかなか強い表現だなと思うんですが、じゃあこれを受けて僕は全く落ち込まなかったかというと、やっぱり多少心はざわざわするんですよね。ああ残念だなっていうふうには思いました。でも落ち込んだかというと、そうかもしれないんですけど、数秒とかそんなもんだと思います。そんな感じなので、もはや自分が落ち込んでたかどうかもまあよくわからんと、そういうようなレベルですね。で、これをですね、僕、酒井さんは楽天的だからとかポジティブだからっていうふうに片付けてしまうと、ちょっともったいないというか、こういうふうに、そういうふうに自分を訓練してきたんですよっていうことをお伝えしたいなと思います。で、訓練の結果なので、誰でもできると、近づけるということですね。とはいえ、この辺については僕自身もですね、人にお伝えできるほど言語化はまだできてないじゃないので、全部説明はしきれないと思うんですけど、まず一つですね、大事なことは、僕はですね、ずっと早くアンチの人出ないかなというふうに思っていたっていうことです。つまり今回のような意見いただくのは、僕にとってこう思っても見なかったことじゃなくて、それどころかもう待ち望んでたものだったんですね。で、アンチを待ち望むってどういうことかというと、アンチが出るっていうことは、それぐらい影響力がついてきた証拠だと考えておきましょうっていうふうに、企業の師匠からずっと言われてたんですね。で、アンチが一人もいないっていうことは、そこまでの影響力を持ててないというふうに捉えろと。で、だからさっさとアンチが出るぐらいの影響力を持つように頑張れよと、そういうような話をずっと聞いてきましたし、そういうマインドセットを作ってきたんですね。なので、心の中ではですね、アンチまだかな、アンチまだかなっていうふうに思いながら発信を続けてたぐらいの感じです。なので、今回こんな風に言われた時に、あ、ついにっていう風に捉え方ができたわけですね。ようやく自分にも影響力がついてきたのかもしれないみたいな。一応こういう考え方をですね、頭に入れておいて、で、それで結局アンチが出ないままだったら、それはそれでいいじゃないですか。 で、自分まだまだだなと思って発信とか努力を続ければいい話なんですよね。で、こんな風にですね、一見自分に否定的な意見一つとっても、こう仕込み方って言おうかな、あの仕込み方次第で捉え方が全く変わってくるんですよね。なので、これからですね、いろんなチャレンジをしてみようとか、こう言うとあの人はなんかこんな否定的な意見いそうだなとか、誰かわかんないけどこんな風に言われたら嫌だななんてことがあるんだとすれば、そういう否定的に思える反応とか意見をどう捉えたら自分にとっていい意味を持たせられるのかっていうのをあらかじめ考えて決めとく、備えておくといいかなと思います。こうやってですね、自分が冷静で多少の余裕があるときに考えておかないと、こう急に出てきてもうまく処理できないんですよね。避難訓練みたいなもんだと思ったらいいかもしれないです。普段からこれが出たときにはこういうふうにしようっていうふうに練習しておくと、いざ本当に火災が起きたときにパニックにならずに対応できると、そんな感じかなと思います。で、これは物理的な避難訓練じゃなくて心の避難訓練とでも言うべきものですけど、もしこんな言葉を投げつけられたらとか、もしこんな人が現れたらどう対応するのかという理想の避難ルートをちゃんと考えておくということですね。で、これがあったから僕も今回、あ、本番が来たと、ちゃんと訓練してたから大丈夫だと、ついに俺にも影響力が出てきたっていうふうに思えばいいんだなっていうふうに処理ができたと思うんですよね。なので、もう本当に今回のコメントですね、何回も踏み返してニヤニヤしています。あの、旗から見るとおかしいかもしれないですけど、まあ本当にこう見るたびにですね、いやー、よかったなみたいにふうに思ってるんですね。で、ちなみにですね、メルマガの読者が減るっていうことも同じように処理は済んでいて、読者さんが減ったらですね、あ、また僕の価値観を理解してくれる人を選別できたなっていうふうに思うようにしています。まあでもこれ実際減るとやっぱ寂しいんですけど、まあそれは仕方ないかなとは思います。あとはですね、何か自分がブログとかツイッターとかで発信をすると誰かに批判批評されるリスクがあるんじゃないかっていうふうに心配する人もやっぱりいるんですけど、これに関して僕が考え方のベースにしているのは、ある、あの、超すごい起業家ですね、大成功していると言っていいのかな、まあ外国の方なんですけども、その人が話していた批判はリスクじゃないと、批判はリスクじゃなくて必然だという言葉です。つまり起きるかもしれないことじゃなくて、もう絶対に起きるんだっていうふうに言い切ってるんですよね。息を止めたら死ぬっていうのと同じぐらい分かりきってると、批判っていうのは起きるものだというふうに言っています。そう考えると、批判とか非難されないように頑張るとか気をつけるっていうのは本当愚の骨頂だと、そんなことを話していたんですね。で、それを聞いて、批判とか非難っていうのは絶対いつか受けるんだっていうふうな心構えを持っていろいろ発信をしているっていうのがあります。そういうふうに心の準備とかマインドセットがあって、ね、今回の件があって、僕としてはもうすごくありがたいと思ってるんですよね。で、これってですね、僕の中ではもうさらに深い話になってるんですけど、そこまで話すとですね、あの、妙にスピリチュアルになる聞こえるとか、なんかそういう話が苦手な人もいるかもしれない場では言い出さないようにするぐらいほどには空気を読めるつもりなので、まあそれこそお茶とかお酒飲みながらヨタ話的にですね、あの、僕も悟っちゃいましたみたいな話ができるような場があれば、まあ話してみていいかなぐらいには思ってますけども、なんていうことで今週の仮説ポッドキャストでした。仮説ポッドキャストでは質問相談を受け付けています。質問や相談はホームページのフォーム、またメルマガについているフォームからぜひお送りください。感想なども大歓迎です。今日の話はですね、マインドセットに関することなんですけど、こういう話、実は大好きなので、あの、マーケティングとはあまり関係ない、直接関係ないかもっていうふうに思ってもですね、ぜひこう僕に聞いてみたいなと思ったら送ってみていただけると嬉しいです。分かんないことは分かんないというふうに答えると思うんですが、分かる範囲というか思うところをお伝えはできるかなというふうに思います。それでは今日もありがとうございました。また来週も聞いてください。良い週末を。